12月定例会で可決された意見書。子ども手当の全額国庫負担を求める意見書。政府は平成22年度から子ども手当をスタートさせている。当初、その財源について全額国庫負担と明言していたにもかかわらず、暫定措置とはいえ、平成22年度は児童手当の平給であるため、政府は一方的に地方、事業主に対し負担を求める結論を出した。また、地方の意見を十分に聞くこともなく、地方負担を決定したことは、地方と国の信頼関係を著しく損なうものであり、地域主権という言葉と裏腹な政府の対応に、一部の自治体は給付事務のボイコットを表明し、地方6団体からは、子ども手当の地方負担に反対する緊急声明が出されるなど、子ども手当の全額国庫負担を求める声が大勢を占めているのが現状である。よって、国においては、平成23年度以降の子ども手当を、国の責任のもと、全額国庫負担として実施し、さらに現金の直接給付だけではなく、国と地方の十分な協議の場を設け、子育てをしやすい環境整備にも配慮するよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年12月15日、綾瀬市議会議長、青柳誠、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、少子化対策担当、国家戦略担当大臣。意見書とは、意見書とは、広く社会一般の利益に関する事柄で、直接議会の権利が及ばない国などの事務について、議会としての意思をまとめた文書のことを言います。市民の皆さんからの要望や意見を国政や県政に反映させるため、地方自治法第99条、議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができる、との規定に基づき、国や県に対し、議長が議会を代表して提出するものです。委員会の行政視察。委員会では、優れた施策を市政に反映させるため、先進地などを視察して、特定事項について情報を収集し、専門的知識を深めています。視察内容の詳細は、議会事務局で閲覧できます。経済建設常任委員会、視察日程、11月8日から9日、新潟県柏崎市、企業立地促進、産業活性化事業について、新潟県上越市、ごみ減量化、省エネルギー対策事業について、ここに柏崎市ものづくり活性化センターにて、テーブルを囲み、委員会のメンバーが情報を聞いている写真があります。議会の動き。11月19日。議会全員協議会。議会運営委員会。26日。12月定例会本会議初日。議会全員協議会。30日。市民福祉常任委員会。12月1日、経済建設常任委員会。2日、総務教育常任委員会。6日、基地対策特別委員会。9日、12月定例会本会議第2日。10日、12月定例会本会議第3日。議会運営委員会、15日、12月定例会本会議最終日、議会全員協議会、 議会法編集委員会。1月20日、議会全員協議会。28日、議会法編集委員会。県央、8市議会議員合同研修会。相模原市民会館。市議会本会議の様子をインターネットで。市議会では本会議の審議の様子をインターネットで映像配信しています。配信方法は議場の様子をそのまま公開する生中継と終了した会議を日程などから探すことのできる録画中継の2種類です。生中継、本会議の開会中に公開します。録画中継、会議終了後4日程度、土曜日、日曜日、休日を除くで公開します。現在、平成21年6月定例会から12月定例会までの録画中継を配信しています。市議会ホームページの本会議インターネット中継をクリックすると、視聴方法の選択画面に進みます。市議会ホームページ、http://www.city.aiase.kanagawa.jp/gikai/gikai-top.html。
綾瀬市議会だよりは直接お届けしています。綾瀬市議会だよりは市シルバー人材センターの会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター電話70-3088へご連絡ください。次号は改選期のため、議員紹介と合わせて6月1日に発行します。12月28日、市内の新鮮な野菜を販売する年末野菜直売会が行われ、多くの人が買い物に訪れました。文化会館第二駐車場にてのコメントで、大勢の方が買い物をしている写真です。